はつらつところっこ。人の心に触れる異端の小無双尺八。尺八演奏家、善養寺圭介さん、久米在住。2020年秋、学問や芸術などで功績ある人に贈られる紫綬褒章を受章。6歳から小無双尺八の手ほどきを受ける。東京芸術大学卒業、同大学院修士課程修了。1999年の第1回リサイタルを皮切りに演奏活動を続け、文化庁芸術祭大賞、日本伝統文化振興財団賞、芸術選奨文部科学大臣賞などを受賞。演奏会の後に季節の美味しい料理を好きなお酒とともに楽しむのが至福の時。自分の尺八はいわば異端。芸術音楽としての尺八とはやはり違うんです。柔和な口調で謙虚に語る善養寺圭介さん。長年の演奏活動に数々の受賞歴。順風満帆な演奏家人生と思いきや、その道のりは苦労と苦悩の連続だった。尺八との出会いは父親の影響。東洋思想や禅の教えから、尺八に強く惹かれていた父は、精神修養の一環として、善養寺さんにも自らスパルタ指導に当たった。音楽芸術として尺八と向き合うことを勧めてくれたのは、中学に上がってから指導を受けた父の兄弟子だった。音楽として、尺八探求の道を歩むことを決意した善養寺さんだったが、父親とは対立することとなった。高校卒業後、尺八で生活はできないという父の言葉に従い、一度は父のもとで鳶の仕事を手伝った。2年後に自力で法学専門の学科がある東京芸術大学を受験し入学。しかしこれが大いなる挫折の始まりだった。理由は善養寺さんが学んできた尺八が小無双尺八だったから。時代劇などで見ることがある顔を隠した深い編み笠をかぶって尺八を吹く禅僧の姿。その尺八が小無双尺八と言われるもので、禅の修行として成立し、伝えられてきた。日本の音楽を代表する箏や三味線と合わせて三曲と呼ばれる尺八とは、楽器は同じでも全く異質のものだったのだ。小無双尺八ではない尺八に、なんと、音楽大学に入学して初めて出会った善養寺さん。もちろん、箏や三味線との合奏の経験もない。一気に劣等感のどん底に突き落とされた。目の前で幕が下ろされた気がしました。長年身についた小無双尺八のテイストが、どうしても演奏に現れてしまう。卒業後も王道の世界に入ることはなかった。善養寺さんは小無双尺八の演奏スタイルを続けた。もうやめようと思うたびに、善養寺さんの尺八の独創性に惹かれる人たちが現れては背中を押した。やがてその演奏は、三曲の世界でも注目を集めるようになり、紫綬褒章を受章するまでに、心の豊かさを求める時代に回帰し、精神性を重視する 虚無僧尺八の魅力に世の中が一周回って気づいたのかもしれない。が、異端を自覚しながら探求を続ける覚悟はいかばかりだったろうか。一音に永遠を感じられる世界に類いのない独特の世界観。尺八の魅力を善養寺さんはそう語る。人の声に近い音域で人間の内面を赤裸々に表すその音は、深く内面を見つめる善養寺さんの虚無僧尺八を通して、今私たちの心に強く語りかける。気軽に楽しめる音楽があってもいい。けれど音楽は、人が美しく生きることを深く思索し、求める手助けになることができる。自分の虚無僧尺八がその一助になれたらいいですね。多くの挫折や葛藤を微塵も感じさせない穏やかな笑顔だった。取材加賀谷。メモ。今週、今秋、所沢市文化祭総合フェスティバルに出演予定。日時、9月5日日曜。場所、市民文化センターミューズ。写真2枚。1枚は、尺八を手に竹林を背景に立っている和服の善養寺さんの上半身の写真。もう1枚は、尺八を演奏している善養寺さんの写真です。写真終わり。今月のプレゼントクイズ。新茶シーズン到来。出来たてほやほやを召し上がれ。所沢市茶業協会の狭山新茶。1500円相当かける20人。市内のお茶屋さんが丹精込めて作った茶葉は、今年も濃厚でコクのある味に仕上がっています。その茶葉を特別ブレンドした新茶を飲んで、心も体もリフレッシュ。所沢市の特産品である狭山茶は、市内のお茶屋さんで豊富に揃っています。プレゼントの引き換えは、丸政園本店、東町 10-18、午前10時から午後6時30分、水曜定休です。店舗の特徴や場所の詳細は、同協会ホームページをチェック。所沢市茶業協会、事務局農業振興課、電話2998-9158。QR コードがあります。写真3枚。1枚目は、プレゼントの新茶のパッケージが並べられています。2枚目は、茶畑の新芽。3枚目は、入れたお茶で、小皿に乗せた茶葉も添えられています。写真終わり。今月のクイズ。次の3つのクイズを解き、空欄丸に入る文字を順番につなげると、クイズ1、狭山茶の和紅茶が金賞銀賞を受賞、フランス唯一の日本茶コンクールは、ジャパニーズティーセレク丸、小さなよ、うん、パリ。ヒント、デイジー版3ページ。クイズ2。障害や認知症で判断能力が低くなった時のために知っておくと安心。青年小受け丸制度。ヒント、デイジー版8ページ。クイズ3。今年度予算の主な事業の一つ、子供たちの冒険心をかきたてる築山を整備するよ。所沢、軽、丸、小さな丸、 超音、パーク、築造事業。ヒント、デイジー版4ページ。応募方法、5月10日月曜締め切り。1、クイズの答え。2、郵便番号。3、住所。4、氏名。5、年齢。6、電話番号。7、5月号の感想を記入し、郵便番号359-8501、広報課に郵送、または市ホームページプレゼントで検索で応募。市ホームページにリンクする QR コードがあります。当選者の発表は引き換え券の発送をもって返させていただきます。プレゼント提供事業者も募集中。詳細は市ホームページプレゼント募集で検索をご覧ください。4月号クイズの答え。お寿司。読者感想文。市政方針の特集は、わかりやすくて、所沢市を住みやすい場所にする意気込みが伝わってきました。武蔵野の森や狭山湖、近くに素敵な場所がある幸せ、なくしてほしくない風情です。小手差し南、70代。コロナの予防接種が気になり、広報を心待ちにしていたので、安心して接種券を待っていることができました。東所沢、80代。表紙の狭山湖と淡い桜が春らしくて、新年度にふさわしく、何か新しいことを始めたいと思いました。小手差し南、60代。編集から、趣ある狭山湖の桜の表紙で新年度がスタート。ダブル特集でお伝えした所沢市のこれからの動きを、ぜひご一読ください。はつらつところっこに感動しました。夢を諦めないこと。孫と話し合いました。中洗い、70代。私もスポーツでバスケをしているので、信じて続けることは本当に大切なことだと思いました。とても心に残りました。緑町、10代。編集から、前号、はつらつところっこの斉藤信弘さん。実体験に根ざした言葉に多くの反響がありました。消費生活トラブル注意報を見て、自分もシャワーの修理で同じことがあったので、この手のチラシには注意します。下安松、70代。編集から、消費生活トラブルは意外に身近で起きるもの。多様化する手口に気をつけて行動しましょう。後期。ハッシュタグ、所沢の狭山茶特集で協力してくれた秋草学園の学生さんたち。リモート授業など制約のある学生生活の中でも素敵な笑顔で仲良く狭山茶を PR してくれました。また、人の声に近い尺八には、より人の心に訴えかける力がある、と教えてくれた今月のはつらつところっこ、尺八演奏家の善陽寺さん。流行り廃りも刻々と変化する現代にあって、永遠を表現する尺八を通して、変わらないものの大切さを語る言葉に、改めて考えさせられた貴重な機会でした。本号も素敵な出会いに恵まれお届けできることを嬉しく思います。新年度を迎え、本誌の編集担当も 新しい体制に、これからも人との出会いを大切に、市民の皆さんにとって読んで嬉しい広報誌でありますよう、一層レベルアップしていきたいと思います。読者の皆さんあっての広報所沢、引き続き応援くださると幸いです。編集一同。以上で広報所沢令和3年5月号を終わります。続いて飛び立つ広場です。